研究記事24。この記事は8月10日から16日の期間に研究します。私の心を一つにしてください。私はあなたの名を一心に恐れます。主題の聖句。私の心を一つにしてください。私はあなたの名を一心に恐れます。私の神エホバ、心を込めてあなたを賛美します。詩編86編11、12節。7番の歌。エホバは私たちの力。何を学ぶか。この記事では、詩編86編11、12節にあるダビデの祈りについて考えます。エホバの名を恐れるとはどういう意味ですか？エホバという偉大な名に畏敬の気持ちを抱くべきなのはなぜですか？エホバを恐れているなら誘惑に負けないで済むということも学びます。一節の質問。神を恐れるとはどういうことですか？神を愛し、恐れる人はどのように考えますか？私たちは神を愛すると同時に神を恐れます。矛盾していますか？神を恐れるとは神に恐怖心を抱くということではありません。神に畏敬の気持ち、深い敬意を抱くことです。父エホバを悲しませて、エホバとの友情を損なうようなことはしたくないと考えます。二節の質問。詩編86編11節のダビデの言葉に基づいて、どんな二つの点を考えますか？詩編86編11節にはこう述べられています。エホバ、あなたの道を教えてください。私はあなたの真理に従って歩みます。私の心を一つにしてください。私はあなたの名を一心に恐れます。この言葉からわかるように、エホバに仕えたダビデは、エホバを恐れることの大切さを理解していました。私たちは、どうすればダビデが語った通りに行動できますか？この記事ではまず、神の名に畏敬の気持ちを抱くべき理由を考えましょう。次に、毎日の生活で神の名に畏敬の気持ちを抱いていることをどうすれば示せるかを考えます。エホバの名に畏敬の気持ちを抱くべき理由。3節の質問。モーセはどんな体験を通してエホバの名に畏敬の気持ちを抱くことができましたか？モーセは岩の裂け目に隠れ、エホバの栄光が通り過ぎるのを見たとき、どんな気持ちになったでしょうか？聖書に対する洞察の本によれば、モーセが経験したことは、イエス・キリストが到来する前のどんな人も経験できなかったような、畏怖の念を起こさせる経験でした。モーセは、天使によって語られたと思われる次の言葉を聞きました。エホバ、エホバ、憐れみ深く、思いやりがある神。すぐに怒らず、揺るぎない愛に満ち、常に信頼できる。揺るぎない愛を幾千代までも示し、過ちと違反と罪を許す。出エジプト34章5から7節。モーセはエホバの名を使うたびに、この時の出来事を思い起こしたことでしょう。モーセが後にエホバの民に、この輝かしい崇高な名を恐れるよう諭したのも理解できます。申命28章58節。4節の質問。エホバのどんな性格について考えると、畏敬の気持ちが強まりますか？エホバの名について考えるとき、エホバがどんな方かということもよく考える必要があります。エホバは、力、知恵、公正、愛にあふれた方です。こうしたものをはじめとするエホバの性格について考えると、畏敬の気持ちが強まります。5から6節の質問は、神の名にはどんな意味がありますか？質問1。出エジプト3章13、14節と、イザヤ64章8節によれば、エホバは望むことをどのように成し遂げますか？神の名にはどんな意味がありますか？エホバという名には、彼は鳴らせるという意味があるという見解に、多くの学者は同意しています。ですから、エホバはご自分の望むことを必ず成し遂げます。どのようにですか？エホバは、決めたことを達成するため必要などんなものにもなります。 出エジプト3章13、14節にはこう述べられています。モーセは真の神に言った。私がイスラエル人のところに行って、父祖たちの神が私を皆さんのところに使わしたというとしても、その方の名は何かと言われたら、何と言えばよいでしょうか。神はモーセに言った。私は自分がなろうとするものとなる。さらに言った。イスラエル人にこう言うように、私はなるという方が、私をあなたたちのところに使わした。このことをよく考え、エホバに対する畏敬の気持ちを深めるように、という勧めが与えられてきました。エホバはまた、不完全な人間がご自分に仕え、ご自分の望むことを行えるよう、どんなものにもならせることができます。イザヤ64章8節にはこう述べられています。しかし、エホバ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは陶芸家です。私たちは皆、あなたの手で作られたのです。エホバは、この二つの方法で、ご自分の望むことを成し遂げます。エホバが決めたことを達成するのを、誰も阻めません。七節の質問。どうすればエホバに対する感謝の気持ちが深まりますか？エホバがどんなものになってきたか、私たちをどんなものにならせてきたかを考えると、エホバに対する感謝の気持ちが深まります。エホバが作ったものすべてについて考えると、創造者であるエホバに対する畏敬の気持ちに打たれます。エホバの助けで行えた事柄を考えると、エホバに対する敬意が深まります。エホバの名は本当に崇高です。エホバの名には、エホバがこれまで行ってきたことや、これから行うことすべてが含まれます。私はエホバの名を広める。八節の質問。申命32章2、3節に書かれているように、エホバは自分の名がどのように扱われることを望んでいますか？イスラエル人が約束の地に入る直前、エホバはモーセに、ある歌の言葉を教えました。モーセはその歌を人々に教えるよう指示されました。申命32章2、3節にはこう述べられています。私の教えは雨のように降り、私の言葉は露のように滴る。草に降る優しい雨、草木に降る豊かな雨のように。私はエホバの名を広めるからだ。私たちの神の偉大さを語れ。2、3節の内容を考えるとわかるように、エホバは自分の名が隠されることを望んでいません。とても神聖なので発音してはならないとも考えていません。エホバは自分の名がすべての人に知られることを望んでいます。人々は、モーセからエホバとエホバの輝かしい名について教えられ、感動したことでしょう。草木に降る優しい雨にも似た教えを聞いて、力づけられ、爽やかにされました。私たちはどうすればモーセのような教え方ができますか？八節に関する写真や挿絵。モーセが人々にエホバを称える歌を教えている。キャプション。モーセの教えを聞いて人々は爽やかにされた。モーセはエホバの名とエホバがどんな方であるかを教えた。九節の質問。私たちはどうすればエホバの名を神聖なものとすることができますか？家から家に、また公共エリアで伝道するときも、神の名がエホバであることを聖書を使って知らせましょう。エホバの素晴らしさについて伝える出版物、動画、公式ウェブサイトの情報を紹介できます。職場でも学校でも、出かけるときにも、エホバについて話す機会を見つけられるでしょう。エホバが私たちのために、また地球に関して行う素晴らしい事柄について語れます。多くの人にとって、愛情深い神について初めて聞く機会になるかもしれません。私たちが愛する父エホバについて語るとき、エホバの名を神聖なものとしていることになります。エホバの名を傷つける教えが一般に広まっているということを示せます。こうして人々を教えるなら、人々は他では得られない力や爽やかさを得ることができます。実節の質問。聖書レッスンを行うとき、神の基準や規則を教える以上のことが必要なのはなぜですか？ 聖書レッスンを行うとき、学んでいる人がエホバの名を知って使うよう助けたいと思います。エホバがどんな方かを教えたいとも思います。では、私たちの行動に関するエホバの基準や規則を学ぶだけで、エホバについて十分に知ることができますか？エホバの基準を学び、その価値を認める人もいるでしょう。でもだからといって、エホバを愛するゆえにエホバに従うようになるでしょうか？エバもアダムもエホバの指示を知っていましたが、エホバを心から愛してはいませんでした。ですから、神の基準や規則を教える以上のことが必要です。11節の質問。エホバの基準や規則を教えるだけでなく、エホバを愛するようどのように助けることができますか？確かに、エホバの基準や規則は良いものであり、私たちのためになります。でも、エホバの基準や規則の価値を理解するには、それらが愛の表れであるということを知る必要があります。聖書レッスンを行う際、こう尋ねることができます。神がこのような指示を与えているのはなぜだと思いますか？エホバのどんな性格や考えがわかりますか？聖書を学んでいる人の心を動かすため、エホバについて考え、エホバの輝かしい名を愛するよう助けましょう。エホバの基準を愛するだけでなく、基準を定めた方エホバを愛するよう助けるのです。そうするなら、信仰が強まり、厳しい試練に耐えられるでしょう。エホバの名によって歩む。12節の質問。ダビデの心が分かれてしまったどんな例がありますか？どんな結果になりましたか？詩篇86編11節には、私の心を一つにしてくださいという意味深い表現もあります。神に導かれてダビデが書いた言葉です。ダビデは自分の心が分かれてしまうという経験をしました。ある時、屋上から一人の女性が体を洗っているのが見えました。ダビデの心は一つでしたか？分かれていましたか？ダビデは仲間の妻を欲しいと思ってはならないというエホバの基準を知っていました。出エジプト20章17節。それでもその女性を見続けたようです。ダビデの心は分かれてしまいました。エホバに喜ばれたいと思いながら結婚していたバテシバを欲しいと思ったのです。それまでずっとエホバを愛し恐れていましたが、身勝手な欲望のままに行動しました。とても悪いことをしてしまいました。エホバの名をひどく傷つけました。罪のない人々にひどい損害をもたらし、自分の家族も苦しむことになりました。12節の挿絵に関するキャプション。ある時、ダビデの心は分かれてしまった。13節の質問。ダビデの心は再び一つになったと言えるのはなぜですか？ダビデはエホバから強制を受け、再びエホバと親しくなれました。心が分かれたため周囲に大きな危害を与え、自分も深く苦悩したことを忘れなかったでしょう。詩篇86編11節の言葉は、分かれていない心を私に与えてくださいとも訳せます。ダビデのこの願いは叶えられました。後にエホバは、ダビデの心はすべてがエホバ神に向いていると聖書に記させました。列王第一11章4節、15章3節。14節の質問。どんなことを自問する必要がありますか？なぜですか？ダビデの例は、励みになるとともに警告ともなります。ダビデが重大な罪を犯したことは、今エホバに仕えている人にとって警告となります。最近仕えるようになった人も、長年仕えてきた人も、サタンが私の心を別れさせようとするとき、抵抗しているだろうか、と自問する必要があります。15節の質問。性的な欲望を刺激する画像を目にしたとき、神を恐れている人はどうしますか？テレビやインターネットで性的な欲望を刺激する画像を目にしたらどうしますか？ポルノではないので大丈夫と考えますか？心を別れさせようとするサタンの手口であることを見抜きますか？そのような画像は大きな丸太を割るときに使う金属製の小さな鎖のようです。 まず、薄い刃の部分を丸太に刺します。それからくさびを打ち込むと、丸太は割れます。性的な欲望を刺激する画像は、くさびの刃先のようです。無害に思える小さなことがきっかけで心が分かれ、あっという間に罪を犯してしまうことがあります。エホバへの忠誠心を捨ててしまうのです。ですから、良くないどんなものも心に入り込ませてはなりません。心を一つにし、一心にエホバの名を恐れましょう。16節の質問。誘惑されるとき、どんな点を考えるべきですか？サタンは他にも様々なものを使って誘惑し、悪いことを行わせようとします。私たちはどうしますか？そんなに悪いことではないので大丈夫と考えてしまいがちです。排斥にはならないので大したことではないと考えますか？こうした考え方はとても危険です。次のように考えてください。サタンが私の心を別れさせようとしているのではないか。誘惑に負けたらエホバの名を傷つけてしまうのではないか。このように行動したらエホバと親しくなれるだろうか。それともエホバから遠ざかることになるだろうか。正直な自己分析をするための知恵を祈り求めましょう。そうすれば自分の身を守ることができます。イエスのように誘惑をきっぱり退けることができます。イエスは離れ去れサタンと言いました。マタイ4章10節。15から16節に関する写真や挿絵。エヴァは間違った欲望を抑えなかった。私たちはエホバの名を傷つけないため、間違った欲望をかきたてる画像や読み物を退ける。キャプション。サタンは私たちの心を別れさせるために手段を選ばない。サタンの手に乗ってはならない。17節の質問。心が一つでないとどんな弊害がありますか？心が一つでないとどんな弊害がありますか？次のようなスポーツチームを想像してください。メンバーの仲が良くありません。自分だけ目立とうとする選手がいます。ルールを守らない選手もいます。コーチを馬鹿にする選手もいます。このようなチームが試合に勝てるでしょうか？一方、チームが団結しているなら勝つ見込みは上がります。自分の心の状態を団結しているチームのようにしましょう。エホバに仕えるという一つの目標に自分の考えや欲求や感情を合わせるのです。サタンは私たちの心が分かれることを望んでいます。考えや欲求や感情がエホバの基準とぶつかることを望んでいます。エホバに仕えるには心が一つになっていなければなりません。サタンにつけ込まれ、心が分かれてしまうことがないようにしましょう。18節の質問。ミカ4章5節にはどんな決意が述べられていますか？あなたはどんなことを決意していますか？ダビデのようにエホバにこう祈りましょう。私の心を一つにしてください。私はあなたの名を一心に恐れます。この祈りの通りに生活しましょう。毎日下す大小様々な決定に、エホバの聖なる名に対する深い畏敬の気持ちが現れるようにしましょう。そうすれば、エホバの証人としてエホバの名誉を守れます。預言者ミカと同じように、次のように語れます。私たちはいつまでも永遠に、私たちの神エホバの名によって歩む。ミカ4章5節。どう考えますか？エホバの名に畏敬の気持ちを抱くべきどんな理由がありますか？聖書を学んでいる人がエホバの名を愛するようどのように助けることができますか？心を一つにするとはどういうことですか？41番の歌。どうか私の祈りを聞いてください。記事の終わり。